背景ライズパチ構成。あ、音楽入れたかったですね。今日のテーマは、人を雇うってすごいことだです。人を雇う。違う、もしくは、もうちょっと局所的に言うと、社員がいるってすごいことだです。社員がいるってすごいことだ。私は今一人で会社やってるんですけど、やっぱ、社員雇いたいっていうのはあります。それは、なんだ。労力的にもそう。労働力としても助かるって、ちょっと言い方があれな気がするんですけど、単純にお願いしたい仕事をお願いしやすくなるってのもそうですし、あとなんだ、社会貢献としても、雇用を生み出して、なんだ、雇用を生み出せるってめちゃくちゃすごいことだなって思うんですよ。ってのを改めて、この一人で会社やってみて、会社作ってみて、じゃあ社員雇うってなったらいくらかかるんだろうとかを調べてみて、改めて思ったのでそのシェアです。で、参考になりそうなのは、まず、もし今会社員であるならば、それってめっちゃすごいことなんですよって感じられるかもしれない。めっちゃすごいことだって感じられるかもしれないっていうのが一個と、いやでもそんぐらいかな。あとは、なんか私の今後のための思考の整理的なのを感じてです。いつも通りですね。まずはコメント返しからです。二つですね。あ、アイさん、めっちゃ個人的ですけど、返信遅くなってすいませんでした。あれ不安でしたよね。きっと、速攻で返してあげればよかったんですけど、別に大丈夫ですよって。ちょっと見るのが遅くなっちゃったんで、翌日になっちゃったんで、一晩不安な夜を過ごしたんじゃないかと思いますが、別に大丈夫ですので、大体のことは。ていうか、大丈夫ですので、そう、何が起きたとしても。です。で、アイさんから、まず、ラジオ減らし、YouTube 増やすへのコメント。自分の小さなビジネスと SEO 記事を今まで結びつけることはなかったのですが、ジャパソンさんのビジネスとマーケティングのマーケの話を聞くうちに自分のビジネスでも活かせるんだなって思っていたところです。お、いいっすね。そう、SEO は強いっすよ、なんだかんだ。で、なぜならば、下火だからですね、今。下火なんだけど、私だって SEO で集客できてますもん、めちゃくちゃ。で、みんな注目してないから、結構ガラ空きだったりするんですよ。で、今私が数少なくやっている、お仕事もらってるクライアントさんのキーワードもかなりガラ空きなんですよね。なんか、あれ？これ今やっとけばめっちゃチャンスなのにやってないんだみたいなのが結構あったりする。ので、SEO は今チャンスですよ、逆に。狙ってる人ほとんどいないから。上位取りやすいし。あと、そう、最近個人ブログが上がってきてるってのもあるじゃないですか。で、私の、なんだ、ライター成り立ての頃に書いた Kindle Unlimited の記事も、なぜか個人なのに、なんか、めっちゃアフィリエイト取りやすそうじゃないですか。なのに上位に上がってるんですよね。確か、Kindle Unlimited 料金とかで10位以内に入ってた気がする。で、しかもあれですよ、有名なブロガーの方に添削してもらってボロクソに言われて特に直してない記事なんですけど、10位以内に入ってる。で、なんかそう、2人の人に添削してもらって、1人がボロクソに行ってきて、1人が結構褒めてくれたんですよ。で、そう。そのブロックに行ってきた方は、ダメなとこしか指摘してくれない。まあいいや、いや、その話はいいですね。で、私としてはこれ結構丁寧にかけてると思うんだけどもなって思ってたんですけど、やっぱ10位以内に入れたから、やっぱ丁寧にかけてたんじゃん。まあ今はいいですね。はい、とてもいいです。そう、ブログは結構いけますよ、今。まあただ、信じきれるかどうかってとこですけどね。成果出るまで時間かかるので、YouTube とかで散々もう SEO は終わりだとか、あと ChatGPT でこんな機能が、キャンバスって機能が最近つきましたけど、これがついてもう SEO をオワコン化するみたいなのとかが騒がれてる中でそれでもやり抜けるかどうかが一番難しいとこですね。それでもやりきるんだったら SEO はま、戦略さえ間違いなければ、間違いなく、全然まだまだ、まだまだというか消えることはない戦略です。ChatGPT で、ChatGPT 使って SEO 記事書けるってなったら、どうなると思います？みんなチャット GPT で書こうとするじゃないですか。あ、それでもいけるんだってなってチャット GPT に集中してます。でも、私たちが実際検索するとき、見たい記事って、チャット GPT ではなく、本人、知見のある人が自らの手で書いた記事ですよね。ってなると、逆にみんなチャット GPT で、なんかそれっぽいの書いてる中で、知見ある人が自分の手で、あるいはウェブライターが知見ある人並みに知識をつけて書いた記事、ってのは逆に上位取りやすくなるので、なんか話それもあってますが、です。そう。SEO はそう、全然まだまだいける。です。まあ、ただ課題としては、そう、世間的に評価されにくいから、 しかも、そう、逆風が吹いてるのは間違いない。だからクライアントワークとしては、今後取りにくくなってくるかもしれない。です。で、じゃあ仕事取るためにどうすればいいかというと、成果出すとこなんですよね。出してあげること。です。あ、SEO いけるじゃんって、もう分かってる人に対して仕事取るか、あるいは、それが一番早道か。もしくは自分で成果出して、それを実績にして、営業をかけるかです。で、まあ、ただ時間がかかるし、成果として見えにくい部分があるので、そこがやりづらいとこですね。私もそれやってて思うんですけど。結局、1位取りました。で、どうなったってとこが見えないんですよね。普通にやってると。で、じゃあその1位取って、その集客、その記事から入った人がどこまで買ってるのかを調べるって、仕組みを作ってあげないと見れないので、見えるかできない。で、じゃあその仕組み誰が作るのかっていうとこで、で、しかも、私もその仕組み作るとこまでやってないです。そう、その辺で見えないんですよ、直接。あ、この記事、お金につながってるなってのが分かりにくいから。で、だから、実際はめちゃくちゃつながってるんだとしても、で、1記事で20万、ライフタイムバリュー。一人当たりが払ってくれるお金20万だとしたら、で、1記事、その1記事が1位取ってて、月に3人取ってるとしたら、毎月60万生み出してるんですよね、売り上げが、その記事を。ってなると、その記事に、1記事書くために、その1記事には100万以上の価値がある、少なくとも。月60万の売り上げ出せる記事だったら、なんなら600万ぐらいの価値ある。10ヶ月以上は持つとして、じゃないですか。でも、じゃあ1記事に600万払えるかというと、そんなことはない。なぜかというと、直接関連性が見えにくいからですね。ってのが SEO の難しいところです。ちょっとこの話、ここまでにしといて。で、マージャパの題材も自分のビジネスにすればいいんじゃないかなと考えてました。そうですね。まさしく、そう、マージャパ、自分のビジネスでやっていきたいとこですね。で、なんで、そう、自分のビジネス持つ人が、ライジャパ受講生多いので、マージャパの3つ目。まず、ブログで成果出す。で、2番目何でしたっけ二番目なんだっけ？あ、二番目があれか。自分の商品を他のプラットフォームで売る。で、三つ目の段階ですね。自分の商品は自分のプラットフォームで売る。その三番目のところ、自分のビジネスで、まさしくやってほしいなと思ってたところです。で、SEO 記事を書くスキルはまだまだだし、あれこれ手が回りませんが、YouTube の配信の、YouTube 動画の配信は今後の私にとっていい学びになると思います。ありがとうございます。そう、YouTube で本当に勝ちたかったら、それこそあれっすね。自流に乗るしかないっすね。まさしくチャット GPT の最近出たキャンバスの機能について解説するってやれば、間違いなく回りますよ、今。で、ただそういうなんか便乗系がなんとなくやりたくないんだけどってとこはありますね。なんか全クリしてる人いるじゃないですか。中地さんとか今まさに完全に全クリしてるなと思うんですけど、流行の波に。めっちゃ AI に振ってますよね。まあまあいいや、それ置いといてです。で、本題です。人を雇うってすげえ、社員を持つってすげえんだなってことです。自分で会社持ってみて思ったのが、一人でも社員雇ってるってめっちゃすごいことです。で、なんで、そう、なんかこの会社大丈夫かなって思った時は、まず一個、ちゃんと申請してる、登記してるかどうかですね、まず。サイト上で調べられるので、で、その会社名で調べて、登記がないんだったらもう絶対アウトです。もうそこ、ブラックです。ブラックというか、黒です。法律に反する。もう絶対怪しい会社です。で、これがステップ1ですね。で、ステップ2が、これ私も除外されたんですけど、社員一人でも雇ってるかどうかですね。これは、真偽のほどが確かめようがないかもしれないですけど、サイトとかで。まあ、でも一人でも雇えてるんだったら、その会社は割と安泰な可能性が高いです。で、なぜかっていうと、社員一人雇うってめっちゃ大変、めっちゃ金かかるし、結構めんどくさいから、です。で、例えば年収、そうですね、400万の人雇うとしたらいくらかと思いますか？会社として。400万じゃないんですよね。なぜならば、まず、一人目雇う時点で雇用保険に加入しなきゃいけません。自分一人だったら、役員扱いになるので、あ、それはあれか、手続き次第か。私は今、役員として自分の会社やってますと。で、そうなると雇用保険いらないんですよ。役員は対象外だっけな。そこの辺の細かいところはあんまり信用しないでくださいね。私は専門家でも何でもない。私が調べた範囲での私の中での知識ですので。 で、私が調べたことを今共有してるだけです。調べて私なりの理解で共有してるだけです。で、まず、役員の場合は雇用保険必要ない。で、社員雇うとなると雇用保険に加入しなきゃいけません。会社として。まずその手続き必要になるし、もちろん保険だからお金が増えます。で、あと、社員一人雇うってなると、就業規則も作らなきゃいけない。そう、いろいろ必要になるんですよ。雇るために。まず手続きボーンって増える。で、かつ、年末調整やらの何やらとか、会社側でやってくれてた手続きがかなりある。です。で、プラス、まあ、年収400万の社員雇おうとすると、まあ、ちょっと、感覚的に、そう、倍、1.5 倍から倍ぐらいかかるかな。倍かな、もしくは単純計算で。倍って見といた方が間違いないかも。で、ね、年800万ぐらいかかる ?400 万の社員1人雇うのに。ちょっとあれですよ、実際に計算したらもっと安くなるかもしれないし、福利厚生とかわちゃわちゃするんだったらもっと増えるかもしれない。イメージで。そんなかかるんだって感じで捉えてた方がいい、捉えた方がいい的な感じです。細かいところ突っ込まれると、私は黙るしかないので。です。そう、400万、年収400万の社員雇うってなっても800万ぐらいかかるです。コストって、ね、まあ、金額面でもそうだし、心理的にもそう。で、なんでそんなかかるのかというと、まず、保険です。社会保険。あれ年金もそうだっけ。まず、健康保険料ってあれじゃないですか。で、あれ、フリーになったことある方は、多分体感でご存知だと思うんですけど、会社が半分負担してくれてるんですよね。会社が半分してくれてますと。で、辞めた後に、毎月健康保険倍になるんですよね、単純に。給料明細のところに健康保険料ってなんか取られてるじゃないですか。で、倍になると。で、健康保険料は、4月から6月の月額、なんだっけ、算定。まあ、平均報酬月額だっけ。私、給与関係のパッケージソフトも教えてたので使い方。一応、素人よりは詳しいんですけど。で、その4月から6月の平均収入に応じて、ランクが決まって、それによって払うべき金額が決まりますと。まあ、その辺は置いといて、で、倍になるんですよ、単純に。例えば今まで、給与明細で1万5000円とか引かれたのとしたら、独立後は3万になりますと。で、しかも、あれです。会社が独自の健康保険に入ってる場合、大きい会社とかだとそうだったりするし、あとなんとか組合とかに入ってる場合、いわゆる憲法で合ってるかな。私の会社も憲法に加入してるんですけど、憲法、まあ、いわゆる健康保険組合ですね。で、そこよりも安い可能性が高いんですよね。で、あと、なんかいろいろ充実してたりする。健康診断受けに行った時に、オプションでいろいろつけられたりしたり、あとなんか、事務の費用が安くなったり、で、福利厚生がその健保の組合の方についてたりする。です。で、なんで、お得、半額だし、実は普通の金額よりもそもそも安かったりするし、ちょっとまとめますよね、ご説明したので。要は、かなり半分出してくれてますと、会社員。ってことは、会社が。ってことは、社員雇うってなると、半分負担しなきゃいけないんですよね、社会保険料。なんで、その分上乗せになる。で、かつ、細々した手続き必要になる。そして、毎年、固定費のごとくかかってくる、お金が。まあ、なんだ、固定費ですね。固定費しかかってくる。で、しかも固定費だけじゃなくて、残業した時とか、あと、なんだ。まあ、残業だけでいいかな、とりあえず。残業した場合とか変動費になってくると。で、かつ、簡単には切れません。3ヶ月前の通知が必要とかでしたっけ?なんで、やべえ、お金、ボン、なんかがあってお金ないってなったとしても、3ヶ月分の給料払い続けなきゃいけなかったりする。で、しかもなんだろう、首にしづらいじゃないですか。心理的にも、いろいろで。で、なんで、まあ、いろいろ要約すると、社員一人雇うってめっちゃ大変だってことです。で、ここから何が言いたかったのかっていうと、まず、一番最初に言いたのは、それでも私は、社員雇えるような状態にしたいなと思ってます。で、理由は、まあ、まず、三つかな。三つあって、一個が、 会社をそれぐらい安定させたい。で、もう一個が雇用を生みたいですね。ちょっとなんか大義名分みたいになっちゃってますけど。で、まず一個目。会社が本当に安定してないと、社員やってないと思うんですよね。で、なんで、それぐらい安定した事業を持ちたいっていうのが一個目の理由です。で、もう一個が雇用を生みたいで、で、なんていうか、これは私の体験談からなんですけど、体調崩して会社辞めた後、仕事くれるのってめちゃくちゃありがたかったんですよ。で、まあ、そのせいで、ちょっと先に後悔してるというか、マイナスでも言っとくと、そのせいでエンジニアの仕事にもトラウマを抱えることにはなりはしたんですけど、でも、そう、その、辞めて不安だった時に仕事をくれた方には、未だにその面でめちゃくちゃ感謝してる。会社員としてではなくて、業務委託としてでしたけど。で、そう、やっぱ、なんかあるじゃないですか、人生のどっかで仕事できなくなる期間とか、もう何もできねえな自分ってなる期間とか。で、そういう、まあ、あるいは、体調崩しちゃって、いわゆる普通の応募っていうのかな。週5勤務とか、週5でなんちゃらしなきゃいけないとか、あるいはエンジニアやってたんだけど、普通の案件できなくなるような状態とかってあるじゃないですか。で、そういった状況の時に、これならできるって作業があると思うんですよ。で、そういった作業を触れる、くれる会社って、まあ、やっぱめちゃくちゃ助かったんだね、私が。で、なんで、私も知り合いにいますけど、今、体調崩しちゃったとか、あと、ちょっと精神的に弱っちゃって、休職中、あるいは会社辞めたって人。で、そういった人の一時的な場所でも、一時的な、まあ、休み場所というか、自信を取り戻す場所としてでもいいし、なんなら踏み台としてでもいいから、やっぱそう、ちょっと力になれる。と嬉しいなって思うんですよ。なりたいと思います。で、しかもそれは本当に一時的じゃなくて、まあ、例えば1年ぐらい、月何十万かの仕事を触れるとか、振り続けられる。まあ、もちろんそこに依存されたくはないというか、いや、そんなのどうでもいいな。なんなら、うちから仕事振らないと生活回らないような状態に一時的になったとしても構わないぐらいの、気量じゃないですけど、余裕を持って、しかも実際力になれる。で、なんか力になるって、そう、仕事がない人に一番ありがたいことって仕事を上げれるって言ったらちょっと上からっぽくなりますけど、触れることだと思うんですよね。で、これがいわゆる雇用を生むとはちょっとニュアンス違うかな。です。で、しかも知り合いの人、その、まあ、訳あって今、ちょっと働けなくなってる人たち、すごいいいキャリア持ってるんですよ。エンジニアとしてゴリゴリやってきた人だったり、あまり言うと、まあ、特定はしようがないか。そう、なんか、めちゃめちゃ作業丁寧だったり。そう、です。で、そういった人が、まあ、もちろん、あれです。体調が悪い時は無理しない方がいいんですけど、体調良くなってきて、仕事再開したいってなったとき、まあ、でも、いきなりがっつりは怖いってなったときに、そう、いつでも言ってくれれば何かしら触れるみたいな場があると、やっぱ全然強い。精神的にも安定するしって思うので、まあ、難しい。実現は難しいかもしれないんですけど、実際にいつでも仕事があるって状態。で、しかも、本当にちょっとした事務作業をちょこっとしか触れなかったりするかもしれないですけど、いや、でもそれもできるなって思ったんですよね。で、なぜならば、なんていうか、今やろうとしてることを、すごくかいつまんで言うと、いや、違うな、これは言えないな、ちょっと。会社、特に、大きい会社、私もともとそれなりに大きい会社いたんで、そこで見て、体感してるのが、なんだ、最終的にできるものはすごく複雑に見えるんだけど、細分化して、で、細かく、やる人を分けると、その一個一個の作業って単純になるんですよね。で、かつマニュアルもしっかりしていれば、一人一人の能力はそんなに求められない。要は誰でもできる作業なんだけれども、 最終的にできるものは誰にでもできないように見える。その会社しかできない。これは会社独自のノウハウがあったりとか、あと教育制度があったりとかってすればこそ成り立つんですけど、で、その仕組みを作れたんだとしたら、それってできますよね。一個一個の先は単純。ところが、最終的にお客さんに渡すものは、めちゃくちゃ価値が高いように見えるとか、めちゃくちゃ価値が高い。ってなれば、その一個一個の作業を振ることは、一個一個の作業は、なんなら誰にでもできる。やり方さえ知れば。ってなれば、実現できる。さっき言ったやつが。です。そう、だから、複雑な作業を細分化して、で、なんならアルバイトでも、なんか、マニュアル読みながらであればできるようなぐらい単純化して、で、それ、そのアルバイト、それの、その作業の積み重ねで最終的にいいものができる状態っていうのを作れれば、まず、事業として回るし、その単純作業をなんかちょっと疲れちゃった人にの復帰の第一歩として振ることもできるです。そんなことを考えております。で、今日の結論としては、そういった仕組みを作りたいって思ってますです。めっちゃふわっとしましたが。ってことで、今日は私は、で、もうこれやれるんじゃないかと思って、ちょっと叩きを作ったんですよね。業務フローじゃないんですけど。で、あとやらなきゃいけないのが、誰に依頼するかです。で、さっき言った通り、細分化したので、一人にお願いしたくないんですよ。その仕組みとしては。全部お願いしちゃうと、結局複雑な作業になっちゃうので。で、なんで、それこそクラウドワークスとかで依頼できるぐらいの単純作業を依頼する人をどうやって集めるかを考えてて、なんかこれ、ライザパジ構成ではないと思うんですよね。これをお願いするの。もったいない。ライザパジ構成に振っちゃうと、言い方があれになっちゃうかもしれないですけど。じゃなくて、本当になんかスキルなくていい。パソコンを触ったことがある程度の知識があればできる作業なんで。であれば、そういったスキルレベルで仕事を求めてる人に振ってあげるのが多分ベストマッチな気がする。ですよね。で、その人たちどこにいるかなって。でただ、クラウドワークスとかで集めればできれば、知人経由とかの方がいいなと思ってて、メルマガで募集しちゃうと、知人ではなくなっちゃうから、その辺をちょっと今考えてます。まあ、もし本当にどうでもいいというか、めちゃくちゃ、何の好き、ライズパジ構成の皆さん、多分誰でもできる作業ではあるんですけど、割とポンポン動ける。今あるやつだと、どんぐらいだ？まあ、1日30分ぐらい動いてほしいかな、できれば。1日2、30分。で、作業全体のボリュームとしては、結構あるな、多分。どんぐらいかかるかな？ 4、5 時間かかるイメージかな。分のお願いしたい単純作業ってのが、3種類あるので、まあ、もし、単純作業でも良ければあります。このラジオ聞いてる方も構いません。ちょっと声かけていただければと思います。コメント欄で詳細知りたいです。等々です。ということで以上、ジャパソンでした。